ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、前回に続きまして MA 税制第2弾、はい、ということで、ね、
そうなんですよね。
なかなかね、ラジオ番組泣かせのコンテンツになりますから。
そう、前回ちょっとね、制度の説明をしたんですよね。
はい。
で、
ちょっとおさらいいきますか。
そうですね。すごく簡単に言っちゃうと、この4月から、M&A 税制が大きく変わって、複数回の MA を実施するときは、1回目は、積立率って言って、買収する会社の 70% を損金参入できた積立率を 90%。で、2件目から 100% にできて、据え置き期間が10年、5年だったのが10年になりますっていう変更が、拡充されるからね、4月から。これによって、行政としたら、MA をどんどんやってくださいっていう、買い手さんに。
買い手側の方にどんどん一社にとどまらず推進してほしいというメッセージなんだろうということですね。
そうですね。ええ。で、これは昔から実はあって、さっき言ったように、70% とかね、据え置き期間5年っていうのでできてたんだけど、あんまり使われてないと。
なぜかと。
で、あんまり使われてないから、今回、またさらに拡充しました。これで使われるようにしたいんです。きっとね。でもね、これ、なぜ使われなかったのかっていうところを見ていくと、この改正で使われるようになるのかっていうところに大いに疑問を感じるわけですよ。
ほうほうほう。なんで
これね、結局、最終契約をする前に、届け出を出さないといけないんですよね、主務官庁って言われるね。経営力。
主務大臣。
そう。そう。経営力向上計画とかね、今回からは特別事業再生計画って、再編計画になるみたいですけど、それを、まだね、最終契約する前から準備していって、出さないといけないですよ、行政に。
今までね、この番組でもやっている MA の、その第三者証券のフローありますけど、どのタイミングで何を出さなきゃいけないっていうような
。ですね、なので、経営力向上計画っていう、現行制度ではそうで、まあこれ名前変わるみたいなんですけど、その名前はどうでもよくて、要は、
事前申請をするということですね。
そう、最終契約前に、なので、基本合意終わって、いよいよもうこれはちゃんと、独占交渉が与え、付与されて、最終契約ちゃんと終われば、まあ、MA が実行されますっていう、その前に、
要はデューディーしたり、情報開示、資金調達、うんぬんかんぬんやってる頃に、もう一個その、書類申請をしなきゃいけない。
そう。しないといけないんですよ。で、これが、買い手からしたら、ただでさえね、めちゃくちゃ忙しい時期なんですよ、最終契約前って。
なるほど。
で、しかも、まあ、場合によったらこれ流れる可能性もあるわけですよね。
ってことです、
ね。デューデリの内容いかんとかによっては。はい、条件も変わっていったりとか、まあ、今ちょっとそれで苦しんでたりもしますけど、僕も。これちゃんと成就すんのかみたいな、もう、でも、そっちの方が意識的にはめちゃくちゃ、もう、これをちゃんと成就して、その後 PMI なんなら、に向けた準備も、事前に始めないといけませんから、取引先をある程度回ったりね、ちゃんと MA 後もこれまで通りちゃんとお付き合いしてくれますかみたいな、その辺を、しくじっちゃうと、主要取引先が MA 後に離れて、MA の意味がなくなるとか、そんな、失敗事例の話もしましたけど、まあ僕ら支援者としてももう最大そこに注力してる中で、
命がけに一番厳しい戦いをしてる最中に、
なかなかね、補助金もそうなんですよ。補助金もその事前申請なんですよね。
はいはい。でも大体そう
です
よ。
補助金なんかに至ってはね、100% 採択されるわけないわけですよ。なんか最近ではもう半分、50% 切ってるらしいですからね。50% 切る補助金に採択率、計画書作って出す余裕があるかって言ったら、まあ、なかなか正直しんどいわけ。
いや、現場感覚からすると、いや、無理だろって言いたくなるような状況なんですね。
そう。で、しかも、これがね、経営者の方とも、当然後で振り返ったら、うわ、あれしとけばね、そんなにできたのにな、みたいな話には なるんだけど、 その瞬間は、でもこれね、でも支援者もね、本当にね、心得とかないと、クレームになったりする危険性っていうのはすごいあるわけでね。
事前に
行けば。補助金使えたじゃないかとかね。税制使えたのに、あの時届け出をなんで出すことをアドバイスしてくれなかったんだって言われる可能性はあるので、
なるほど。
相手の FA としたら絶対これは知っとかなきゃいけない。
はいはい
はい。話ではあるんだけど、
はい。
ただ、大事なのが、この、税制にしても、補助金にしてもそうなんですけど、当然ですね、M&A の成就っていう、第三者証券の成就っていうところが最大の目的であって、
うん、
補助金や、そこで税制優遇っていうのは、まあ、副次的な、なんか、ついでについてきたおまけぐらいですよね。場合によってはうまくいかない。
それがあるからやるとかいうものじゃないです
もんね。そう。場合によったら、うまくいかないときには、それだけ一生懸命申請したものが全部無駄になるっていう話にもなるわけで、だとしたら、どっちにまず集中しないといけないかっていう優先順位は、おのずと決まってくるって。
確かに。
うん。で、しかも、言えば税の繰り延べでしょ？結局、払うの一緒だよねっていう話にもなるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そしたら白川さん、そこに注力するよりも、これ、成就させることに注力してよみたいな話は、相手からも出てくる話、ちゃんと説明すれば、
ね。現場間でそこでね、書類が出て、うん、うるせえなってなっちゃいますよね。
そう。ちょっと待って。この書類、資料準備してとか、うん、これ何のためって言えた、補助金とか税制のためって言ったら、うん、いや、お前ちょっと違うところに注力してやってくれよって言われちゃいそうじゃないですか。まあ、なので、まあ、少しね、マンパワー的にも余裕があるとか、そういうのは、当事者会社の中で、そういうことはちゃんとやっていけばいいとは思うんですけど、なので、前回も言ったように、これ悪い税制度ではないから、使えるものは全部使い倒した方がいいわけでね。ただそこまでやる余裕があるかどうかっていうところは冷静に見極めていかないといけないっていう話でね。にはなってくるんだとは思いますけどね。
なるほどですね。
うん。だから実際にあんまり使われてないっていう現実はあるんですよね。
分か
ってても。でも今回5年制置きで、が10年でしょ。で、70% が90%。2件目だと 100%。 まあこれのインパクトは結構大きいとは思うから。
はいはいはい。
うん。ださっき言ったように支援者はちゃんとこういう税制がありますっていうことは言わないといけないし。で、やるやらないを判断するのは当然買い手側企業のになるので、うん、情報提供はちゃんとしてくださいっていう話は間違いないんですけど。
いうことですね。
うん。でもね、これ僕いつもね、ちょっとまたちょっとね、話が、もうちょっと前提の話に、原点の話に戻っちゃうんですけど、はいはいはい、やっぱね、これ行政の方も聞いていたり、政治家の方も聞いていただいてたらね、ぜひ聞いていただきたいんですけどね、うん、これを、ここから先の話をね。
白川レポートですか、これ。
そうね、どうもね、この補助金にしても税制にしてもね、現場の実態にやっぱりそぐわないと思うんですよ。
うん、
問題解決の、後押しにはなってないっていうのをどうしても感じていて、
うんうんうん、
なんでかというと、第三者承継支援総合パッケージっていうのをね、中期庁が出してますよね。2021年かな出してますけど、その中で、なぜこの第三者承継が年間4000件ぐらいにとどまっていて、これでは127万社後継者不在企業に全く足りてないですっていう問題提起がしてあって、うんうんうん、だから年間6万社第三者承継しないといけないんだっていうすごい数字を掲げ目標設定している。で、それを実現するために補助金や税制っていう話が当然出てくるんだけど、その中で僕はまといていると思うのは、中期庁が出しているそのパッケージの中で言っている、なぜこれが進まないかっていう原因の1個目に、そもそも売り案件が圧倒的に不足してるって書いてるんですよね。
はいはいはい。
うん、つまり、譲渡側が、私たちは今、後継者がいなくて困ってますと。だから、どなたか引き継いでくれる人を探してますっていう声が上がらないと、当然ですけど、買い手さんも引き継ぎますっていう話、マッチングっていうことは起こらないわけですよ、ね。
資料に出てこない限りね。
そう、情報が出てこないから、探しようもない。でも確かに、まあ、プラットフォームとかも できて、たくさん、その、大手さんのね、バトンズさんとか、トランビさんとか、そういうところに譲渡案件相当今乗ってるとは言われてるんだけど、多分、だからそういうのもあって、じゃあ買い手支援だってなってるかもしれないけれども、
はいはいは
い。いや、そのね、僕全然まだそれ足りてないと思ってるんですよ。譲渡案件を浮き彫りにしていく。っていうことが。買い手側にの税制を優遇する前に、やっぱりね、譲渡側の税制優遇っていうことを考えないと、 譲渡案件がしっかり表に出てこないと思うんですよね。
売り手側の方の優遇をなんかしないとってことですね。
うん、つまり、売り手側は税金どのタイミングでかかるかというと、まあ、例えば株式譲渡だと株売った瞬間かかるわけですよね。
はい、
株を売りました。もともと1000万で立ち上げた会社を1億円で売りました。そしたら差額9000万に対して 20% 分離課税されますっていう話なんですけど、うんうん、そうすると、この 20% を例えばですよ。例えば 10% にこの5年間だけ引き下げますとか。
なるほどね。
うん。いう話が出てきたら、これはね、税理士もね、一生懸命声かけしなきゃいけなくなると
思います。支援者側も。
そう。
今ここで引き先探しませんかってすごく支援しやすくなると。
そう。そうすると、売り手さんの情報がちゃんと表に出てくるようになる。それ出し方はね、ちゃんと気をつけないと、いけませんけど、ノンネームベースでちゃんとやるとか、その前に契約をちゃんと巻くとか、そういうことが大事ですって話はね、
もう散々この番組でもね、してますしね。
そうですね。その上で、しっかりとそういう情報が表に出てくるようにしないと、だから、プラットフォームにたくさん案件が載ってるっていう案件も、どこまで真実性があるのかとかいうのが、やっぱりこう、いろいろと疑問視される中で、
うんうんうん、
税理士の先生とかがね、修行の先生方がちゃんとそのバックアップしてますっていうことが、裏付けられた上で情報が出てくるってなると、やっぱそこはすごくね、なんていうか、信頼性もあるし、高いし。
なるほど。
うん、第三者証券促進すると思うんですよね。
売り手
その上で、うん、初めて、うん、買い手さんの、税制優遇かなとは思うんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。
でも確かに買い手の方はね、税制が優遇されてるから買うっていう論理はなかなか働きにくそうですけど、
うん、そうそう。
どっちみちね、買いに行くというかね、引き継ぎ先探してる、取りに行くんでしょうけど、
そう。
売り手の方は逆に税制によってだったらっていう意思決定は逆に起こりそうですもんね。
でしょ？でしょ？
うん。
よかった。僕もそう思うんですよ。
確かに確かに。税制優遇による後押しって意味で言うと、確かに言われてみると、本当ですね、なんでそんな当たり前の話にならないんですかね。
いやー、なんでならないんでしょうね。なんで なのか。
なるほど。
ずいぶん前からこれ言ってるんですけど、なかなか届かないですよね。
いやいや、この話はすごく大事な。うん、ただ、今、原稿ないんですが、確かに本当そうですね。
そう。なので、ちゃんとした文章をね、我々、M&A 財団も、行政には出していきたいなと思うんですけど。
まあいろいろね、ところにも、つながりもね、お持ちですからね。
まあ、
動いてるようですしね、いや、大事なテーマですね。ということで、一旦 MA 税制は終わりになりますか？
そうですね。だから大事なのは、税制があるから MA するとか、補助金が出るから MA するっていう質のものではないんですよね、やっぱり。
うんうんうん、
もともと第三者承継しなければいけない。したい。自社の成長戦略のためにこの会社を引き継ぐっていう話がもともとあって、それを補助してくれるとしたら、もう一個あるとしたら、これ事後的に申請できるっていう風になると。
確かにね、それが何より確かに、
うん、そう、うん、そうそう、買い手さんもそうなんですよ。この税制が ME が終わった後全部うまくいったんで、税制優遇させてくれませんかって事後的にできるなら、ものすごく助かる。
まあでも本当に現場の感覚からしたら、もうまさにそこが願いです。
そう。まだどうなるか分かんない、ドキドキハラハラしてるときに、なかなかね、税制優遇の話持ってきて、これ。
確かに。確かに。人間のね、心理的にも起きない
んですよ。
そうなんですよ、
ね。いや、その前にやることあるだろうっていう話になっちゃうから、どうしても。
確かに。なんか、メタファーで持ってこようとする事例が、なんか不適切なのばっかり出てくるんでやめますけども。そうですね。まあ、ということで時間も来ましたんで、終わりたいと思いますが。
はい。
まあ、引き続きね、この税制優遇関係やっていきたいと思います。
ですね。
またレポートしますか、白川レポートもね、はい、ぜひ、
はい。
近辺にね、政治家等々いらっしゃる方とか、声かけていただきたい
ので、ね。そうですね。ぜひ、ご意見もお寄せいただければと思います。
はい、お待ちしております。ということで、はい、今日のところ終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。